あなたが良かれと思って日々重ねている我慢とか、
はい、
あの波風を立てないための自己犠牲が実は最も確実に関係を破壊する猛毒だとしたら、今日はそんな少しショッキングな問いかけから始めさせてください。
なかなか刺激的なスタートですね。
でも本当に重要なお話なんです。今回の徹底解説では、私たちが無意識に信じ込んでいる人間関係の常識を根底から覆す、そんな資料を深掘りしていきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回のテーマは、計3500名以上の深刻な夫婦関係を修復に導いてきた独自の三層再構築モデルというものですね。
そうです。非常に膨大なデータに基づいたモデルになっています。
このセッションのミッションなんですが、よく私たちが関係悪化の理由にしてしまう性格の不一致とか。
ああ、よく言いますよね。価値観の違いとか。
そう、それです。そういうよくある言い訳を一度完全に捨て去っていただいて、人間関係を構造として根底から設計し直すためのロードマップをリスナーのあなたと一緒に紐解いていくこと、これが今日の目的になります。
ええ。この資料が提示しているのは、単なる一時的な仲直りのテクニックとか、表面的なコミュニケーション術ではないんですよね。
ではないと。
はい。不倫ですとかモラハラ、あるいはもう会話が全くない仮面夫婦といった、一見すると絶望的な状況を構造の再設計という極めて論理的な視点で解決していくアプローチなんです。
感情論じゃないんですよね。
そうなんです。感情の波に飲み込まれるのではなくて、問題を俯瞰して仕組みとして捉える。そうすることで、私たちは自らの人生を描き出すデザイナーへと変わることができる。そういう力強いメッセージが根底にあります。
なるほど。さて、これを紐解いていきましょう。資料を読んで、まず目を引くのがですね、先ほども出た性格の不一致という言葉です。
はい。
誰もが口にするこの言葉を、資料では思考停止の麻薬だとかなり強く断言していますよね。
ここで非常に興味深いのは、もし本当に個人の性格とか相性というものが、関係悪化の根本原因なのだとしたら、世の中の幸福な夫婦というのは、
最初からパズルのピースが完璧に合っていたことになると。
そういうことになります。1ミリの狂いもなく組み合わさっていたことになりますが、現実の人間にそんなことはありえないわけです。
絶対にありえないですよね。違う人間同士なんだから。
ええ、資料の中でこれを表現する非常に鮮やかな比喩がありまして。
建物の話ですよね。
はい。設計図が間違っている建物に、どれだけ高級な家具を運んだり、壁紙を張り替えても、建物の傾きは治らないという一説です。
ああ、それはすごく腑に落ちます。
つまり、今起きている問題の本質というのは、あなたや相手の人間性とか性格の悪さにあるのではなくて、二人の間にある構造が歪んでいる、ただそれだけの事実なんですよ。
個人の性格っていう変えようのないもののせいにしてしまうと、まあ、運が悪かったなって諦める免罪符にはなるじゃないですか。
なりますね。楽ですからね。
でもそれって同時に、自分で関係を再設計する権利も捨ててしまっていることになりますよね。
まさにそこです。個人の資質から構造の欠陥へとフォーカスを移すことで、初めて私たちが問題に介入する余地が生まれるわけです。
なるほど。ここからが本当に面白いところなんですが、その構造の歪ませている最大の要因の話に行きましょう。
ええ、冒頭でも触れた部分ですね。
はい。社会的に美徳とされている神風を立てないための我慢がなぜ猛毒なのかという、
これを構造的な視点で見るとですね、自分が一歩引いて差し出した我慢とか自己犠牲というのは、相手にとっては
何もしなくても現状が維持されるという、
そう、自分の思い通りになるという強烈な報酬として機能してしまうんです。
相手の不機嫌とか理不尽な態度に対して沈黙を選ぶことって、平和を保っているように見えて、
実は相手のその嫌な行動を強化するインセンティブを与えてしまっているんですよ。
それは怖いですね。リスナーのあなたも、自分が我慢すれば丸く収まるって思って飲み込んだ言葉、日常の中にたくさんあるんじゃないでしょうか。
資料では不倫とかモラハラといった事象を取り上げていますが、これらは現象としては違って見えても、根本の構造は全く同じだと指摘されています。
つまり、個人の幸福の主導権が相手の反応に完全に委ねられているという、
そういう脆弱な土台の上で起きているエラーに過ぎないということです。ここで資料が提示している火災報知器の比喩がまた秀逸なんですよ。
はい。感情のアラートの話ですね。
湧き上がる怒りとか悲しみといった感情は、構造が歪んでいることを知らせるアラートに過ぎません。その感情を無理やり我慢して抑え込もうとする行為は、
火災報知器の音がうるさいからって電池を抜いちゃう行為と同じだと。
まさにそれです。 建物の奥底で燃えている箇所、つまり構造の欠陥には一切触れていないわけですから。
いつかは関係そのものが全焼してしまう。
ええ、いずれ必ず燃え尽きます。
根本の設計図に手を出さない限り、相手を変えようとどれだけ努力しても、あるいは別のパートナーと再出発したとしても、
自分の中にある我慢を選択する習慣が変わらなければ、結局また同じ悲劇を繰り返すだけです。
別の配役で同じ舞台をやっているようなものですね。つまりこれって、どういうことなんでしょうか。この破壊的なループからどう抜け出せばいいのか。
そこで重要になるのが、解決へのロードマップである三層再構築モデルです。
ここで多くの人が陥る罠があるんですよね。問題に気づいた瞬間に、いきなり相手に不満をぶちまけて話し合おうとするっていう。
はい。資料はこれを強く警告しています。基礎が固まっていない土塁のような地面に柱を立てようとしても、自重で崩れ落ちてしまうからです。
相手と話し合うのを急ぐ前に、まずは自分自身の中で完結する第一層の構築が必要不可欠だということですね。
その通りです。この第一層は自立と定義されています。自分の心のハンドルを握り直すということです。
相手が不機嫌なら自分も落ち込んで優しければ安心するみたいな。
ええ、その相手の機嫌というギャンブルに委ねていた幸福のスイッチを自分自身の手元に取り戻すプロセスです。
ギャンブルっていうとすごくしっくりきますね。具体的にはどうアプローチするんですか？
資料では脳内で濁った泥沼のように混ざり合っている事実と感情や解釈を徹底的に切り離す作業が推奨されています。
事実と解釈の仕分けですね。
はい。人間の脳は瞬時に目の前で起きた出来事に対して過去の経験に基づいたストーリーを作り上げてしまうので、
その自動的な思考の結びつきを意識的に断ち切るわけですね。そのためのツールとして事実と解釈の仕分けシートというものが紹介されています。
これ非常に論理的で強力なツールです。
ですよね。例えば相手が夕食中に一言も話さなかったというのは単なる冷徹な事実です。
え、カメラで録画できる事実ですね。
でも私たちは無意識のうちに解釈の欄に私は大切にされていないとか相手は私に怒っているって書き込んじゃう。
そしてそれを一つの塊として認識してしまうんです。このシートを使って物理的に両者を切り離し間に隙間を作ることが目的です。
驚いたのは資料のデータなんですけど、
あの3割のデータですね。
はい。相手への直接的な働きかけとか対話を一切やめて、ただこの第一層の自立だけを徹底しただけで、
深刻なケースの3割が解決に向かったとされています。
相手に何も言ってないのにですよ。
ええ、自分という子が凛と立って相手の不機嫌に過剰反応しなくなるだけで、それまで噛み合っていた歪んだ歯車が空回りし始めるんです。
関係性の力学そのものが変わっちゃうんだ。自分が相手のシステムの一部として機能するのをやめるわけですね。
そうです。そしてこの第一層の自立が確立されて初めて次の第二層へと進む準備は整います。これをより大きな視点で捉えると非常に重要なフェーズになります。
第2層は2人の間に正しい境界線を引くステップですね。
はい。境界線を引くというと相手を冷たく突き放すような印象を受けるかもしれませんが、資料の意図は全く異なります。
どう違うんでしょうか。
どこまでが自分の課題でどこからが相手の課題かを正確に認知するための認知的な分離作業なんです。
あー、なるほど。
例えば、相手が仕事のストレスで不機嫌になっているとき、不機嫌になる権利は相手の領域にあります。
でもその不機嫌を察して、機嫌を取らなきゃいけないって思い込むのは、
相手の領域への越権行為であり、自分への過剰な負担なんですよ。
リスナーの皆さんにとっても、この境界線を引く作業って、精神的な負荷がものすごく高いプロセスになるはずですよね。
そうですね。長年癒着していた状態から線を引き直すわけですから。
相手からの反発とか、自分自身の罪悪感とか、強烈な摩擦が起きそうです。冷たくなったって非難されることもでしょうし。
ええ。しかし、この摩擦を恐れて線を曖昧にすれば、結局また依存と我慢の泥沼に逆戻りしてしまいます。
この厳しい線引きを経て、お互いの違いと責任の所在を明確にできるからこそ、次の段階に行けるわけですね。
はい。その違いを摩擦として消費するのではなく、どうすれば協力へと変えられるのかという好次元の設計へと移行できます。これが最終形態である第三層です。
第三層、共に未来を作る共同進化という名前がついていますね。
自立と境界線という二つの堅牢な土台を積み上げた先にある真のパートナーシップの姿です。
ここでのポイントは、 境界線が完全に閉じた太い壁ではなくて、必要に応じて心地よく溶け合う柔軟なものになっているという点ですよね。
この段階に達すると、困難な問題とか意見の対立すらも、二人を切り裂く敵ではなくなるんです。
敵ではなくなる。
はい。二人の構造をさらに強く洗練させるための材料へと昇華されます。
それぞれが自立して立っているからこそ、トラブルが起きても、二人のリソースをどう組み合わせればこの課題をクリアできるかっていう。
座って、問題に対峙する視点を持てるようになります。
相手が敵ではなく、共同プロジェクトのパートナーになるわけですね。ただ、ここで資料が鋭く指摘しているポイントがあります。これは重要な問いを投げかけていますよね。
時間が解決してくれるという幻想の危険性ですね。
はい。多くの人は第一層とか第二層の痛みを伴う作業を避けて、いつか分かってくれるはずって時間に期待しちゃいますが。
時間は決して構造の欠陥を修復しません。放置された歪みの上で流れる時間は解決ではなく、ただの摩耗をもたらすだけです。
関係が死に至るまでのカウントダウンを早めているに過ぎない、という、残酷ですけど、目を背けちゃいけない現実ですね。
だからこそ、感情の嵐の中で、現在地を見失わないための羅針盤が必要になります。
それが先ほどのシートのような実践的なツールですね。泥沼脱出ワークシートとか、主導権回収ワークシートとか。
主導権回収ワークシートでは、相手の行動に対して自分がどう反応するかを事前にシミュレーションします。
自分の幸福のコントロールを自分自身の手元に置き続けるトレーニングですね。
これにより、嵐の中でも客観的な建築家としての視点を保つことができるわけです。
最終的にこの資料が突きつける冷徹な真実は、
この世界でコントロール可能なのは自分自身の構造だけであると。
そこの抜けたバケツに水を注ぐように相手を変えようとする無駄なエネルギーを止めて、自分自身の在り方の再設計に全力を注ぐ、その決断が全ての起点になります。
素晴らしいですね。ここで今日の徹底解説の要点を手短に振り返っておきましょう。
はい。
関係悪化を性格の不一致のせいにするのは言い訳であり、我慢は猛毒である。
そして解決への第一歩は対話ではなく自立です。事実と感情を仕分けし、境界線を引き直す。
そのプロセスを経て、困難すらも絆を深める材料に変わる共同進化へと到達できるということですね。
人間関係は目に見えない構造によって動いている。この視点は私たちを非常に自由にしてくれます。
本当にそうですね。さて、最後にリスナーのあなたに一つ考えてみてほしいことがあります。今日学んだこの関係の構造について少し視点を広げてみてください。今回は夫婦関係の資料でしたが、もし私たちのあらゆる人間関係がこうした見えない設計図によって動いているのだとしたら、
職場とか友人関係とかですね。
そうです。あなたが職場の上司や親しい友人との間で無意識に設定してしまった暗黙のルールや我慢は、実のところあなたが最も嫌悪している相手のその行動をあなた自身が引き出し強化してしまう歪んだ構造に加担しているのではないでしょうか。
なるほど、深い問いですね。
今日から少しだけあなたの周りの人間関係の設計図を観察してみてください。あなたが本当の意味で人生の主導権を握るためのヒントがそこに隠されているはずです。それでは今回の徹底解説はこの辺で。
ありがとうございました。
また次回、新たな知識の深淵でお会いしましょう。